広報古賀2026年4月号エイプリルナンバー247表紙。今月の表紙は浅野教授フェス完成品。浅野教授フェス1日目に行われた水曜音楽団ライブパフォーマンスで浅野さんが書き上げた作品です。こがにゃんこ、左右には三国橋と東北新幹線の高架線が描かれました。完成品は鶴田フクロウの森プラザに展示中です。ぜひご覧ください。写真、写真の説明。完成した作品を手に持つ浅野教授さん。左右には、浅野教授フェス2026 in 古賀、ライブドローイング&サイン会とあります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次、3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力、4ページから11ページ、特集、令和8年度施政方針、古賀市の予算、12ページ、市の組織機構の一部が変わりました。西牛ヶ谷へみ線、市道総和4207号線が開通します。13ページ、木村拓也さんに古賀大使を委嘱しました。古賀で暮らすと動画フェス受賞作品が決定しました。14ページ、小型充電式電池、リチウムイオン電池等の回収を実施しています。全国大会出場、表彰。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、Enjoy スポーツ少年団。20ページ、21ページ、街の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目。市議会で市政方針について述べる、針谷市長。4ページから11ページ。2枚目。消防春季点検式で、放水体験をする子どもと消防団員。20ページ。3枚目。高市首相を表敬訪問し、首相と笑顔で話す桃娘。21ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。本号では、令和8年度予算を特集しています。未来へ大きく夢広がる古賀市の実現に向けて、いかに市民サービスを向上させていくかという思いで、各部署と議論を重ね予算編成を行いました。予算の編成は、 あくまで種をまいた段階に過ぎません。今後これを基盤として、様々な事業を実施して、花を咲かせられるよう、全力で取り組んでまいります。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。電気設備のカスタムメーカー、株式会社白川電気製作所。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社白川電気製作所、茨城工場。住所、下大野2000。電話番号、920340。従業員数、100人。企業全体、120人。年商、49億円。2025年度10月。工場の外観写真があります。当社は大正2年に創業し、112年の歴史と多くの実績を有する配電盤メーカーです。電気設備となるキュービクル、分電盤、制御盤を全国の官公庁施設や病院、防衛基地などへ納品しています。当社の強みは、お客様の視点に立った安全性はもとより、使いやすさやコスト、デザインなど、あらゆるニーズに寄り添うことです。工場では、約100人の社員が、設計、板金、製造、品質保証の分野で、ものづくりに励み、社内イベントのバーベキューや芋煮会などを通して交流する機会も大切にしています。今後もお客様の信頼に応え続け、さらなる成長を目指します。写真6枚、1枚目から4枚目。写真の説明、製造、設計、品質保証、板金の作業の様子。5枚目、6枚目、屋内キュービクル左と監視制御盤右。写真終わり。
特集、未来へ大きく夢広がる古賀市の実現に向けて、令和8年度施政方針、令和8年度における市政運営の基本方針、および主要施策等の概要について説明します。古賀市長、針谷力。昨今、エネルギーや食料品などの物価高騰が続き、市民の皆様の日常生活や事業者の経済活動への負担が増している状況から、一層の支援が必要であると感じています。そのため、本市では、水道基本料金の3ヶ月分免除をすでに実施しており、市民1人当たり5000円分の花桃商品券の配布も進めております。物価高騰や少子高齢化など、自治体は大きな課題を抱えています。本市では限られた資源を有効に活用するため、事業の優先順位を見極めながら、時代の変化に合わせた政策に取り組みます。今後も市民の皆様の声にしっかり耳を傾け、市民一人一人に寄り添った市政を進めてまいります。市政運営の基本方針。国では強い経済、豊かな生活環境、選ばれる地方の実現による地方創生を目指しています。本市でも国の施策を踏まえながら、限られた財源を有効に活用し、重点的施策である、教育福祉の充実、都市基盤の充実、産業の育成に注力し、魅力ある地方創生を進めてまいります。針谷市長の写真があります。令和8年度、
ハリヤ市政3期目、3つの重点的施策。教育・福祉の充実。子どもの居場所支援や高齢者などの買い物支援を進め、子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進します。また、妊娠から出産、子育てに至るまで安心して過ごせる環境を目指し、今後も相談体制の充実や経済的支援を進めます。本市が国に先駆けて開始した学校給食費への支援を継続し、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。学校再編を進めることで、共に学ぶ仲間を増やし、児童生徒が健やかに成長できる質の高い教育環境を整備します。また、市民が文化活動やスポーツに親しみやすい環境を整備し、豊かな暮らしを支える取り組みを進めます。支援センターで遊ぶ子どもたちの写真があります。都市基盤の充実。安心、安全で災害に強いまちづくりを目指し、ハード・ソフト両面での防災機能の強化や道路網の整備に取り組みます。また、持続可能な公共サービスの提供を目指して、インフラや公共施設の適切な修繕・改修を行います。図面上で避難場所の確認をする写真と、改修を必要とする公共施設の2枚の写真があります。産業の育成。商工業、農業、観光分野が一体となった産業ビジョンを新たに策定し、本市の産業政策の基盤とします。また、雇用の創出や地域経済の活性化、町のにぎわい創出のため、未来産業用地開発事業を着実に推進します。古河駅周辺の活性化を図るため、空き店舗の利活用を進めます。用地開発事業のもと建設された運送会社の写真と、県の成果物銘柄産地に指定された長茄子の2枚の写真があります。令和8年度、3つの重点的施策とその他の取り組み。詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。教育・福祉の充実。継続。子どもの居場所づくりを支援。3423万円。子どもが複数の居場所を持てるようになることを目的に、令和7年度から5年を期間として、民間事業者と共同で取り組みを進めています。今年度は、子どもの居場所マップの作成や、子どもの居場所づくりに関心のある人を対象とするセミナーを開催し、子どもが安心できる居場所の充実を目指します。セミナーの様子の写真があります。継続。小中学校給食費の無償化。1億5653万円。国の補助対象外となる中学校給食費の無償化を本市独自の取り組みとして継続し、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。また、食材費の高騰に対応し、バランスの取れた地域食豊かで魅力ある学校給食を引き続き提供します。小学校の給食風景の写真があります。都市基盤の充実。新規。地域防災計画の改定。631万円。地域の防災力向上を目指し、最新の知見を反映させた実効性の高い地域防災計画へと改定します。また、概要版を作成し、 市民一人一人の防災意識の向上を図るとともに、災害への備えを促進します。防災計画作成の様子の写真があります。新規、家庭ごみ中継センターの整備、2594万円。古賀クリーンセンターの老朽化に伴い、古賀地区の佐島環境管理事務組合加入に向けて、効率的なごみの収集運搬を図るため、古賀地区に家庭ごみの中継施設を整備するための調査を行います。古賀クリーンセンターの写真があります。産業の育成、新規、産業ビジョンの策定、978万円。国が策定を進めている地域未来戦略を踏まえ、産業政策の基本的な考え方を示す古賀市産業ビジョンを策定します。商工業、農業、観光分野における地域特性を生かし、強い経済に向けた方向性を市民や事業者と共有し、産業の育成を力強く推進することで、地域経済の成長を目指します。グラフ資料上に電卓や虫眼鏡、策定している写真があります。継続、雇用の創出と地域経済の活性化、3億29万円。未来産業用地開発事業について、東大和野外地区では北側拡張エリアの開発に向けて、民間事業者と共同し事業を進めています。大堤地区については、周辺エリアの最適な道路網構築を目指し、国や県との協議を進めながら、民間開発事業者の選定に向けて事業を推進します。開発予定地域の写真があります。市民共同、地域のみんなでまちづくり、継続、SDGs の普及促進、100万円。SDGs 未来都市推進補助金による民間主体の取り組みを支援します。市民、企業、行政などが連携しながら地域における SDGs の普及促進を図ります。SDGs 未来都市古賀市のロゴマークがあります。健康福祉、互いに支え合うまちづくり、継続、不妊治療の支援、300万円、不妊治療を受ける人への経済的支援として、県の不妊治療費助成事業を活用し、助成額を引き上げ、先進医療に対する支援を行います。医師と話をする様子の写真があります。新規、RS ウイルス母子免疫ワクチン定期接種の開始、2464万円。生まれてくる赤ちゃんを RS ウイルス感染症から守るため、RS ウイルス母子免疫ワクチンの定期接種を開始します。ワクチンの写真があります。教育文化、人が育ち、文化の息づく街づくり。新規、小中学校教室等の LED 照明改修、3億8354万円。節電効果の向上やカーボンニュートラルの推進を目的として、小中学校の照明設備を3年計画で LED 照明へ改修します。校内の照明の写真があります。継続、仮称、古賀市新公会堂の整備、129万円。現在、実施方針や管理運営計画、要求水準書を作成しています。 多くの人に親しまれる魅力的な施設を目指して、引き続き整備を進めます。新公会堂予定地の写真があります。産業労働、活気と賑わいのある街づくり、継続、地元農産物の販路拡大と知名度向上、240万円。県の青果物銘柄産地に長茄子が、銘柄推進産地にはキュウリが新たに指定されました。生産者や JA 茨城むつみ等と協力し、高品質で信頼性、安全性の高い地元農産物の販路拡大と知名度向上を図ります。カゴに盛られた長茄子の写真があります。生活環境、安全で快適な街づくり、新規、市営住宅の適正管理、7750万円。市営住宅の住環境を維持するため、計画的な修繕、改修を進めます。今年度は、赤松市営住宅の改修工事と、磯部第一市営住宅の改修設計を行います。市営住宅の写真があります。都市基盤、魅力的で利便性の高い街づくり、継続、幹線道路の整備、4億9484万円、新4号国道アクセス道路及び桜町上辺見線南町工区の整備を引き続き進めるとともに、下大野線及び桜町上辺見線古賀工区において用地調査等を実施します。整備中の用地の写真があります。行財政、まちづくりを支える行政経営、拡充、包括管理活用施設の拡大、4億660万円、庁舎管理における機器保守点検、警備、清掃等で導入してきた包括管理について、今年度から学校、保育所、文化施設等へ拡大します。包括管理により、効率的で適正な施設管理を進めます。相和庁舎外観の写真があります。令和8年度、古賀市の予算。一般会計、583億円。前年度比 3.4% 減。今年度の一般会計当初予算額は583億円。前年度と比較して 20.4 億円、3.4% の減額となりました。予算編成においては、第二次古賀市総合計画の第三期基本計画で掲げる花のある町古賀の実現に向けて、古賀市戦略方針2026に基づく重点的施策である1、教育・福祉の充実、2、都市基盤の充実、3、産業の育成に関する取り組みに重点を置いています。事業の取捨選択を徹底し、時代の変化に対応するための予算となっています。令和8年度のすべての予算、985.1 億円。図の説明。予算の内訳が帯グラフで表されています。0から100まで20ずつの目盛りがあり、単位はパーセントです。一般会計583億円 59%、特別会計293.8億円 30%、企業会計108.3億円 11%、図終わり。 一般会計とは、市の基本的な仕事、福祉、教育などを行う予算です。主に市税で賄っています。特別会計とは、国民健康保険など特定の事業を行うために、一般会計と分けて設けられている独立した予算です。全6会計。企業会計とは、自らの収益で運営している上下水道事業のことです。古河市に入るお金の内訳。一般会計歳入。図。図の説明。歳入の内訳が二重の円グラフで表されています。歳入583億円。内側の円を右回りに読みます。自主財源 46.2%、依存財源 53.8%。外側の円はそれぞれの財源の内訳です。右回りに読みます。自主財源の内訳、市税 230.6 億円 39.6%、個人や法人が納める市民税、土地や家屋などに課税される固定資産税など、繰入れ金 13.4 億円 2.3%、諸収入5.8 億円 1.0%、その他 19.4 億円 3.3%、 依存財源の内訳、国・県支出金 160.9 億円 27.6%、 使い道が指定された国や県からのお金、地方交付税70億円 12.0%、 地方自治体の税収の差を調整するために国から配分されるお金、私債 30.7 億円 5.3%、 公共施設整備など特定の目的に充てる市の借金、その他 52.2 億円8.9%。 図終わり。過去最大の税収額。市税は新築家屋や大型店舗等の増加により固定資産税の増額が見込まれることなどから、昨年度に比べ 7.9 億円の増加となります。市税の増加額。令和7年度当初222.7億円、令和8年度当初230.6億円、 7.9 億円の増加。自主財源と依存財源とは、市が自ら徴収するお金である自主財源に対し、国や県から定められた目的のために交付されるお金を依存財源と言います。自主財源の割合が大きいほど行政運営がしやすくなります。古河市が支払うお金の内訳。一般会計歳出。図。図の説明。歳出の内訳が二重の円グラフで表されています。歳出583億円、内側の円を右回りに読みます。義務的経費 51.9%、 投資的経費 8.4%、 その他の経費 39.7%。 外側の円はそれぞれの経費の内訳です。右回りに読みます。義務的経費の内訳。扶助費 170.9 億円 29.3%、 保険、医療、福祉などの社会を支える経費、人件費 80.6億円、13.9%。職員の給与や議員の報酬など。交際費、50.9億円、8.7%。私債、借金の償還。投資的経費の内訳。普通建設事業費、49.1億円、8.4%。道路、学校などの建設に要する経費。その他の経費の内訳。物件費、99億円、17.0%。施設などの管理に要する経費。補助費等、71億円、12.2%。事業や団体等の補助に要する経費。繰出金、51.5億円、8.8%。特別会計や企業会計に支出する経費。その他、10億円、1.7%。波数処理により数値が一致しない場合があります。図、終わり。扶助費が増加傾向。扶助費は、高齢化の進展、障害福祉サービス利用の増加、子育てをしている人たちへの支援拡充により年々増加し、10年前に比べ40億円の増加となります。扶助費の増加額、平成28年度決算、131億円、令和8年度当初、171億円、40億円の増加。事務的経費と投資的経費とは、扶助費や人件費など支出が義務付けられているため、簡単に削減できない経費を事務的経費と言い、道路や学校などの建設に要する経費を投資的経費と言います。
市の組織機構の一部が変わりました。市では、さらなる市民サービスの向上や業務の効率化を目指し、組織機構を見直しました。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111、新設した部署、共生交流推進室、総和庁舎、外国人との共生社会の実現に向けた施策と国際友好都市、姉妹都市交流の推進等を所管。思い川浄水場整備推進室、思い川浄水場、思い川浄水場の更新事業の推進等を所管。庁舎が移転した部署、社会教育施設課は、市役所古賀庁舎3階へ。西伏ヶ谷へみ線、市道総和4207号線が開通します。古賀駅東部土地区画整理地内において、西伏ヶ谷へみ線、市道総和4207号線、が開通します。今回の開通、約170メートル、全幅員27メートルで、国道125号から古賀赤十字病院東側までの約 1.8km がつながり、交通分散による渋滞緩和や商業施設、古賀赤十字病院等へのアクセス向上が図られます。問い合わせ、三和庁舎区画整理課、電話761511、日時4月28日火曜10時予定。図の説明、開通予定の場所が地図に表されています。西牛ヶ谷へみ線、火曜橋付近から、古賀第三中学校近くの県道 古賀総和線までの約170メートルが緑色で示されています。また、市道総和0122号線の約7メートルが通行止めとなり、市道総和4254号線の約 41.7 メートルが開通します。図終わり。写真、県道古賀総和線から北に向かって撮影。写真の説明。手前に県道古賀総和線、奥に古賀労働総合庁舎が見えます。写真終わり。木村拓哉さんに古賀大使を移植しました。2月28日、フジテレビアナウンサーの木村拓哉さんに古賀大使を移植しました。古賀大使は市の魅力を広く発信していただくことを目的に、市出身者や市にゆかりのある著名人に移植しており、市内外で古賀市を PR しています。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111、二次元コードがあります。木村さんからのコメント、古賀は日々の仕事の忙しさに疲れたとき、帰ってくると癒される大切な場所です。おいしいものや素晴らしい景色、アクセスの良さなど、古賀市の魅力をたくさんの人に伝えられるよう頑張ります。プロフィール。平成2年8月1日生まれ、古賀市で高校時代を過ごし、現在はフジテレビアナウンサーとして、夕方のニュース番組、ライブニュース、イット、ウィークエンドのメインキャスターを務める。防災士の資格を持ち、会社の災害対策チームを兼任、アナウンス局の防災班リーダーも担っている。針谷市長と移植状を手にする木村さんの写真があります。古賀で暮らすと動画フェス受賞作品が決定しました。古賀の魅力をテーマにしたショート動画を募集したところ、46作品の応募がありました。古賀大使が審査員を務め、各作品に対するメッセージもいただいています。受賞作品の詳細は、ぜひ特設サイトをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111、二次元コードがあります。最優秀賞1点、僕と私の好きな場所。優秀賞2点、触れる記憶。古賀で暮らすと出会える景色。特別賞3点、古賀で暮らすと自炊が楽しい。古賀で暮らすと毎日が楽しい。ここも古賀。それぞれの動画の一場面の写真があります。小型充電式電池、リチウムイオン電池等の回収を実施しています。モバイルバッテリー等が原因で起こる発火、火災事故への対策として、市役所、古賀、総和、三和庁舎に回収容器を設置しています。膨張してしまったものなど、使用不可能な状態でも回収していますが、持ち込む際はできるだけ電池を使い切った上で、テープ等で端子部分の絶縁処理にご協力ください。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511、二次元コードがあります。小型充電式電池は、このマークが目印です。図の説明。二角電池、リサイクルマークと、 NI-CD ニッケル水素電池リサイクルマークと NI-MH リチウムイオン電池リサイクルマークと LI-ION 図終わり。充電して繰り返し使える製品は小型充電式電池が使われているかもしれません。例えば、ワイヤレスイヤホン、加熱式タバコ、電子タバコの本体、小型扇風機など。回収容器設置場所。古賀庁舎、1階、パスポート窓口前、市民総合窓口室の職員にお声掛けください。総和庁舎、第一庁舎、1階、総合案内前、小型家電回収ボックスの横。三和庁舎、1階、環境課前、小型家電回収ボックスの横。回収容器と絶縁処理後のモバイルバッテリーの写真があります。その他の廃棄方法。膨張していないものに限り、家電量販店等のリサイクルボックスでも回収しています。家電量販店等や市役所各庁舎に持ち込みが困難で、集積所に出す場合は、下記の収集日に対象品を他のゴミとは別の袋に入れて排出してください。古賀地区、危険ゴミ。総和、三和地区、不燃ゴミ。全国大会出場、表彰。第55回、五島杯、卓球選手権大会、名古屋オープン。下部男子シングルス、若旅拓磨さん、リム。全日本ベンチプレス選手権大会、第38回エクイップ部門、上原舞さん、プリティガンズ。1位、女子57キロ級マスターズ1。2位、女子57キロ級一般、桜井美由紀さん、プリティガンズ。1位、女子76キロ級マスターズ2。2位、女子76キロ級一般、藤川宗我さん、プリティガンズ。2位、男子66キロ級ジュニア、上原さん、桜井さん、藤川さん、3人の顔写真があります。
健康百科。すべてのがんの5年生存率。平成16年から全国で始まったがん登録事業の成果をもとに、登録されたすべてのがんの5年生存率が厚生労働省から今年初めて報告されました。5年生存率は、がんの診断または治療から5年経った時点で、がんがほぼ治った人の割合を示す値として使われてきたものです。5年生存率の高いがん、低いがん。この報告で、5年生存率が 90% 以上のがんは、92.1% の前立腺がん、91.9% の甲状腺がん、91.1% の皮膚がんの3つでした。これらは育つスピードが遅く、早期に発見されやすいため、特に治りやすいがんと言われています。つまり、これらは怖くないがんの代表です。自覚症状はなくても、検診などで早期に発見しやすいがんのうち、生存率が最も高いのは乳がんで 88.0%、次いで子宮がんが 75.5%、大腸がんが 67.8%、胃がんが 64.0% でした。 がん検診の普及が進めば、さらに高くなると考えられます。一方で、5年生存率が最も低いのは、膵臓がんで 11.8%、次いで肝臓がんの 33.4%、肺がんの 37.7% でした。これらは早期発見が難しいがんですが、この割合で助かった人がいたという事実が示されたことになります。現在では早期に発見されるがんが増えているので、がんによっては10年生存率など、さらに長い期間で評価すべきとの意見もあります。また、このデータは20年前に診断されたがん患者の治療結果です。現在では、診断法と治療法が格段に向上しているので、これ以上に良くなっているのは間違いないと思います。問い合わせ、古賀福祉の森診療所、赤荻英一医師、電話486521。
古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー小池さんの写真があります。日常の中に小さなごちそう時間を。シェルブール。フランスの家庭を思わせる暖かく落ち着いた空間が広がるお店です。看板メニューのハンバーグをはじめ、ロールキャベツ、タルタルを忍ばせたカジキのカツレツなど、センスの光る器で提供される、一手間かけた料理が、世代を問わず親しまれています。普段のお食事からちょっとした記念日までおすすめできるお店です。店舗概要。営業時間。11時30分から14時。17時30分から21時。住所。幸町 20-7。定休日、不定休。電話、326902。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、看板メニューのハンバーグ。2枚目、カジキのカツレツ。3枚目、お店の看板とフランスの国旗。写真終わり。
きらりこがびと。長く活躍できる選手に。競輪選手、山岸啓太さん、36歳、原町。約2000人もの選手が所属する中で、長年 S 級一般、約220人所属で活躍し続ける山岸さん。職業としての競輪に魅力を感じ、この世界で生きていくと決めた山岸さんに、今までの選手人生や今後の目標について伺いました。大学卒業後の進路について悩んでいた時期に、父から勧められたこともあり、競輪選手になると決めた山岸さん。頑張り次第で活躍の場が増える点や他のスポーツと違い、選手生命が長い点に惹かれたと話します。競輪選手になるためには、日本競輪学校への入学が必要ですが、合格までの道のりが険しく、入学するまでの4年間が、一番大変だったと当時を振り返ります。師匠である堀正美さんとの出会いもこの頃。同じ古賀市出身ということで、師弟関係を結び、合格に必要な知識や技術を学びます。師匠にはアマチュア時代からお世話になっています。競輪学校の試験前、師匠が怪我をして、手術が必要だったにもかかわらず、僕の練習を優先してくれたり、今も早朝から 練習に付き合ってくれたりするなど、感謝に耐えません。もっと活躍し、結果を出して恩返しをしたいと話します。今後は、国内最高峰レースのグランプリや、G1 レース決勝戦に出場することが目標。また、自分の活動を通じて、同じ古賀出身の選手が増えたら嬉しいと、笑顔で話してくれました。練習も仕事のうちと、師匠譲りのストイックさを武器に、成長を続ける山岸さん。今後のさらなる活躍がとても楽しみです。写真3枚。1枚目、写真の説明。ガッツポーズをする山岸さん。2枚目、優勝し、元プロ野球選手の宮本氏と。3枚目、最高時速は70キロに達することも。写真終わり。図、実力に応じて6つの旧班に分かれます。図の説明、6つの旧班がピラミッド状に並んでおり、山岸さんの所属する S 級1班は上から2番目です。図終わり。
今月の子学校。いい子が育つ子が。伊能青くん、令和7年6月生まれ。青ちゃんに会えてママは幸せ。大好きだよ。沼田レイナちゃん、左。令和7年6月生まれ。お兄ちゃん大好き。毎日癒しをありがとう。立山沙和ちゃん、左。令和7年4月生まれ。お互いのことが大好き。二人仲良く大きくなってね。立野二香ちゃん、令和7年4月生まれ。たくさん笑って、たくさん泣いて、大きくなってね。石川青葉ちゃん、令和7年5月生まれ。青葉がたくさん笑顔でいられますように。吉本東司くん、令和6年12月生まれ。新学期、変わらず元気な東司くんで行ってみよう。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を、今月の子学校応募とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、茨城の魅力を伝えたい。山中真央さん、湖小学校6年生。私の将来の夢は、県職員になることです。きっかけは、袋田の滝を訪れて、こんなにいい場所なんだ、と心を動かされ、興味を持ったことです。もっと県のことを知りたくて、たくさん調べてみると、県の魅力を知らない人たちがたくさんいることを知りました。様々な観光名所に実際に足を運んでみて、こんなにいいところを周知しないのはもったいない、と感じました。もっと各地の名産品や魅力を全国に発信していきたいです。また、今ある地元愛や、人一倍ある知識を使って、県や市に貢献したいです。山中真央さんの笑顔の写真があります。
古画歴史見聞録。古代の行政区画と古代の役所。馬年にあたる今年は、昨年実施された佐島坂東観音会長に続き、葛飾坂東観音会長が4月17日まで行われています。今回は、佐島や葛飾の由来となった古代の行政区画などについて紹介します。佐島、葛飾の地名の始まり。奈良時代には様々な行政の仕組みが整えられました。その中の一つが地方行政制度の整備です。各地に国、郡、郷の3段階で組織を編成し、設置することで地方行政を構築しました。当時、古河市を含む茨城県西部は、千葉県北部と合わせて、下総の国として位置づけられ、現在の県庁にあたる国府は、千葉県市川市に置かれました。そして下総の国には、佐島郡や葛飾郡を含む11の郡が置かれ、古河市域は東側の一部を除き、当初は佐島郡に属していたと考えられています。郡は平安時代の中頃になると行政区画としての役割はなくなり、地域の名称として残りました。県西地域では、佐島郡と結城郡が現在も使用されています。古代の市役所の場所は、各郡には、現在の市役所の役割を持った郡がと呼ばれる役所が置かれました。佐島郡がの所在地は地形や地名、発掘調査により出土した希少な遺物などから、古河市湖地区に置かれていた可能性が指摘されています。その根拠としては、郡河が置かれていた場所には、氷、佐島郡の郡、氷、氷水の氷、氷、冷凍の塔、などの地名が残されていることが多く、湖小学校の南東600メートル付近にも、氷の山という小技が現在もあること。室町時代の記録などにも、湖地区について、氷山号と書かれた記録が見られます。そして当時の湖地区は、東京湾に流れていた利根川、渡良瀬川と、現在の利根川下流にあたる日立川との間を陸路で結ぶ流通の拠点であったと言われていること。また、湖小学校の南方で行われた発掘調査では、奈良時代から平安時代の竪穴建物跡が見つかり、仏教に関わる遺物など、当時の一般的集落跡では見つからない希少な遺物が出土したこと。以上のことから、佐島郡河の場所は湖地区が最も有力な候補地であると考えられています。佐島郡河の手がかり。当時の出来事を記録した歴史書には、奈良時代終わり頃に佐島郡河で火災があり、倉庫が燃え、税として納められていた米が消失したという記録が残されています。そのため、今後の発掘調査で火災の痕跡がある建物跡や、炭化した米などが出土したときには、長年議論のあった佐島郡河の場所について、解決の手がかりとなることでしょう。文化振興課学芸員、大久保義則。図、古代の行政区画。図、終わり。写真、現在の氷の山付近を北から望む。 写真終わり。
図書館の本棚から、古賀図書館、一般書、小説、盾事を忘れた場所、辻国夫、著、辻国夫の生誕100年を記念して編まれた短編集、老朽の弁護士、詩人、すれ違いを感じる男女、それでもなお、今ここにあることの素晴らしさを照らす、光に満ちた作品全8編を収録する。出版社、中央公論新社、一般書、随筆、兄弟生、出待ちに大部、青木遥著。進学を機に京都に引っ越した大学生は、思いがけず、出待ちの商店街に魅了される。個性的な店主や、古き良き町並み、想像よりも地域はずっと懐深い。すべての一人暮らし学生に送る青春エッセイ。出版社、川出書房新社。児童書、読み物。マイディアフレンド。小出まりるい、作。引っ越した直後に飼い猫が死んでしまい、寂しさを抱えていた少年。ある日、図書館で、マイディアフレンドという本に呼ばれた気がして、少年が読書を通じて友情を育みながら悲しみを乗り越えていく物語。出版社、公文出版。絵本、星空の宝物。豊福真紀子、作。魚を釣って小鳥を追いかけ、ネズミを探して走り回る。それが俺たち猫のいつもの毎日。そんなある日、小鳥や魚を可愛がる友達を見てしまった俺は、あいつら変だよね、とみんなに言った。すると、出版社、BL 出版。それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団。古賀三章サッカースポーツ少年団。サッカー。古賀三章 3S は、年少から小学6年生が参加できるチームで、古賀市を拠点に活動している。古賀 SS に所属する少年団。古賀一章 3S。古賀三章 3S。古賀四章 3S。古賀六章 3S。古賀中央 3S。五賀 JFC の一つです。週に三回行っている練習、試合のほか、古賀 SS 全チーム、合同での活動も行っています。体験も随時募集しているので、応募フォームからお気軽にお申し込みください。チームデータ。活動日。水曜日。17時から20時。第2、第4金曜日。17時から18時。土曜日。9時から11時。活動場所、古賀第三小学校。問い合わせ、青木継男。電話、321997。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、2枚目、練習風景。3枚目、集合写真。写真終わり。
町の話題レポート。みんなの笑顔が集まる場所、古賀市相和地域交流センター竣工式典。 3月1日、鶴田福能の森プラザで、古河市相和地域交流センター竣工式典を開催し、県市議会議員のほか、古河大使の浅野恭二さんなど、70人が出席しました。式典では、施設の愛称、フクロウの森プラザを発案した渡辺郁夫さんに表彰状を授与。オープン記念イベントでは、古河市文化協会の活動披露や、来館者体験会なども行われ、新たな市民交流、活動拠点の誕生を祝いました。写真、市民の皆さんに愛される施設になることを願って行われたテープカット。写真、終わり。日頃の訓練の成果を披露。古河市消防春季点検式。2月22日。ES 中央運動公園で、令和8年、古河市消防春季点検式を開催し、全27分団の消防団員等が、消防ポンプ自動車の機械器具点検や、一斉放水などを行いました。今年は、見て、触れて、楽しく学べる消防体験と題し、ポンプ車からの放水体験等も実施、団員らと笑顔で触れ合う子どもたちで賑わいました。写真、消防ポンプ自動車の点検状況を確認する針谷市長たち。写真、終わり。完成した作品は見応え抜群。浅野恭二フェス2026in 古河。2月28日から3月1日、鶴田フクロウの森プラザで、浅野恭二フェス2026 in 古河を開催しました。古河大使を務めるアニメーターの浅野さんが、キャンバスにイラストを描き上げるライブドローイングやサイン会、水曜音楽団によるライブパフォーマンスなどを披露。会場に駆けつけた多くのファンは、プロの技に見入っていました。写真、テレビアニメ、進撃の巨人のキャラクターを描く浅野さん。写真、終わり。古河桃娘が表敬訪問。高市首相に古河桃祭りを PR。 2月17日、古河桃娘5人と、針谷市長、渡辺観光協会会長、鈴木市議会副議長、長岡恵子衆議院議員らが高市首相を表敬訪問しました。桃娘の高谷みなみさんが、首相に花桃の花束を渡し、石山愛子さんが桃源郷のような景色が楽しめますと PR。また、針谷市長から祭りの説明を聞いた首相は、第50回という節目の開催おめでとうございますと笑顔を見せるなど、終始和やかな雰囲気での訪問となりました。写真、花桃の花言葉であるチャーミングは、古河桃娘の皆さんにぴったりとのお言葉もいただきました。写真、終わり。自分らしく輝く未来へ。男女共同参画セミナー講演会。3月8日、鶴田フクロウの森プラザで、男女共同参画セミナー講演会を開催しました。人気アニメ、プリキュアシリーズの生みの親である、鷲尾隆氏が登壇し、多様なキャラクターに込められた個性の尊重などについて、映像と共に熱弁。参加者からは、 なりたい自分を目指し続けたい、など共感の声が寄せられました。写真、プリキュア作品への思いを語る鷲尾氏。写真、終わり。将来はアナウンサー？出前授業、アナセン開催。2月28日、大和田小学校で、フジテレビアナウンサーによるアナセンが行われました。講師の木村拓哉氏が、声の出し方やインタビューのポイントを説明し、最後は児童がインタビューを行い、その内容を発表。教わったことを踏まえ、自分の言葉で伝えようとする児童の姿を、木村氏は優しい笑顔で見守っていました。写真、自身の知識や経験を生かし、丁寧に説明する木村氏。写真、終わり。
小学校だより、図書館、図書室、お話し会。山水、花桃プラザ。期日、4月4日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、山水、花桃プラザ。電話、211255。郵センター敬愛防水。期日4月11日土曜。時間14時から14時40分。実施団体あけぼの会。問い合わせ郵センター敬愛防水。電話313211。鶴田フクロウの森プラザ。期日1、4月18日土曜。2、4月19日日曜。時間1、14時から14時40分。2、10時30分から11時10分。実施団体1、松ぼっくり。2、さくらんぼ。問い合わせ鶴田フクロウの森プラザ。電話924501。包み公民館。期日4月19日日曜。時間14時から14時40分。実施団体さくらんぼ。問い合わせ包み公民館。電話985530。サンワックスホールスペースユーコガの催し。眉玉で鯉のぼりを作ろう。手のひらサイズのかわいい鯉のぼりを作ります。日時4月18日土曜。1、10時30分から11時30分。2、13時から14時。定員各8人先着。小学2年生以下は保護者同伴。費用750円。申し込み期間4月5日日曜10時から。電話申し込み問い合わせサンワックスホールスペースユーコが。電話225520。ホームページとインスタグラムのそれぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、 事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター仲良し、古河市立第三保育所。4月の主な活動、のんびりお絵かき、子どもの日制作、マイスタンプ、手形をあしがた、お誕生会、問い合わせ、第三保育所、中田1619、電話482312、子育て支援センターわんぱく、白梅保育園。4月の主な活動、お友達作り、カレンダー作り、リトミック、鯉のぼり制作、問い合わせ、白梅保育園、湖2356、電話927627、子育て支援センター元キッズ、諸川認定こども園。4月の主な活動、身体測定、鯉のぼり制作、春の制作、ふれあい遊び。問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話070-4800-8816。それぞれの施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに。在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね。とあります。
健康づくり事業。問い合わせ。子育て包括支援課。古河福祉の森会館。電話486881。4月から検診、相談、教室の実施場所が、古河福祉の森会館と三和地域福祉センターに変わります。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和6年9月21日から10月15日生まれ、古河福祉の森会館、4月28日火曜。令和6年10月16日から11月5日生まれ、古河福祉の森会館、5月13日水曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年11月1日から11月15日生まれ、古河福祉の森会館、4月17日金曜。令和4年11月16日から12月2日生まれ、古河福祉の森会館、4月22日水曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル、持参。三和地域福祉センター、 4月21日火曜、古賀福祉の森会館、5月12日火曜、いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館。5月21日木曜、5月28日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪。予約制。二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。三和地域福祉センター、4月21日火曜、古賀福祉の森会館、5月12日火曜、いずれも9時30分から。表、終わり。丸1、1ヶ月児検診。丸2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月児検診を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ。古賀福祉の森会館、子育てフォーカス支援課、電話 486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日、4月26日日曜、問い合わせ、イオスホームワンパクステーション、電話 234120、やんちゃぼり、期日、4月27日月曜、問い合わせ、やんちゃもり、電話 929033。小児救急医療輪番表、小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町、2190、電話 878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話 973000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話 237111。古賀総合病院、鴻巣1555、電話 471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話 029-851-3511 でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中。小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、4月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜赤十字、 4日土曜西南、5日日曜西南、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南、12日日曜友愛、13日月曜西南、14日火曜古賀病院、15日水曜西南、16日木曜西南、17日金曜赤十字、18日土曜西南、19日日曜古賀病院、20日月曜西南、21日火曜古賀病院、22日水曜西南、23日木曜西南、24日金曜赤十字、25日土曜西南、26日日曜友愛、27日月曜西南、28日火曜古賀病院、29日水曜祝日赤十字、30日木曜西南、5月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜祝日友愛、4日月曜祝日西南、5日火曜祝日赤十字、6日水曜振り替休日西南、祝日と同じ時間になります。7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある、小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。エスコンフィールド北海道で学ぶ野球キャリア教育プログラム。スポーツフェスタ古賀ビヨンドプログラム。地域を超え、日本トップレベルのスポーツ環境や本物の現場に触れることで、将来なりたい自分を具体的に思い描く機会を創出するプログラムです。期日、7月31日金曜。場所、エスコンフィールド北海道、北広島市 F ビレッジ。対象、野球選手やプロスポーツに関わる仕事を目指す市内在住、在学の小中高生とその保護者。定員、25組50人、多数抽選。内容、スタジアムツアーやパリーグ公式戦観戦、講話等。交通費など自己負担あり、詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み期限、4月15日水曜、ホームページ。申し込み、問い合わせ、スポーツフェスタ古賀実行委員会、古賀庁舎スポーツ振興課内、電話225111、二次元コードがあります。エスコンフィールド北海道の写真が3枚あります。写真にはコピーライト HNF のクレジットがあります。古賀市民大学のご案内。第1弾、ビジュトレ。登録商標。表情筋トレーニング。実年齢より若々しい印象へ。表情筋を目覚めさせ、若返りを目指しながら、笑顔の自分を もっと好きになりましょう。日時、5月15日金曜、22日金曜、19時から21時。場所、鶴田フクロウの森プラザ。対象、市内在住、在勤の人。定員、20人程度、多数抽選。費用、1000円。講師、長岡智子氏。申し込み期限、4月24日金曜。電話、ホームページ。申し込み、問い合わせ。古賀庁舎、障害学習課。電話、225111。二次元コードがあります。長岡智子氏の写真があります。市民大学では、年間を通して様々な学びの場を用意しています。年間スケジュール。9月、地域ファシリテーター養成講座。会議を円滑に進めるための空間づくりのスキル習得を目指します。10月、マインドフルネス、オンライン、ズーム。呼吸や瞑想を通じてメンタルの向上を図ります。令和9年1月から2月ごろ、防災講座。家族や友人と楽しめるゲームを通じて防災について学びます。令和9年2月から3月ごろ、昭和の古賀の文化的風土。文化人が青春時代を過ごした昭和の古賀の文化的風土について語ります。日程や内容は変更になる場合があります。古賀子供祭り。青少年育成団体による昔遊びなどのブースやキッチンカーが多数出展します。ステージでは子供たちが主役のダンスや和太鼓発表に加え、マジックショーやバルーンパフォーマンスを行うなど、夢とロマンにあふれたイベントを開催します。日時、4月25日土曜、10時から15時。場所、京和伝説利根緑館。問い合わせ、古賀子供祭り運営委員会事務局。古賀庁舎障害学習課内。電話225111。二次元コードがあります。子供祭りの様子の写真があります。親子デイキャンプ。親子で手軽にできる野外調理体験や家庭教育プログラム体験会を行います。期日、5月30日土曜。場所、佐島少年自然の家、境町伏木 2095-3。対象、市内在住で小学1年生がいる親子。定員、12家族48人程度、多数抽選。費用、1200円。25歳未満の青年、小中学生1000円。未就学児800円。申し込み期限、4月30日木曜、ホームページ。申し込み、問い合わせ、古賀庁舎、障害学習課、電話225111。二次元コードがあります。昨年の親子キャンプの様子の写真があります。ミュージアムカレッジ。優雅に綴る、仮名書道と和本作り。百人一首を題材に、仮名書道と和本作りを楽しみます。初めての人も大歓迎です。期日、5月9日土曜、23日土曜、6月13日土曜、27日土曜、7月11日 土曜、25日土曜、全6回。時間、13時30分から15時30分。場所、古賀文学館。定員、20人、先着。費用、3000円。材料代、参観共通券込み。講師、八木美恵子氏。申し込み期限、5月6日水曜。電話、ホームページ。申し込み、問い合わせ。古賀文学館。電話、22-1129。二次元コードがあります。作成する和本の見本。講座のイメージの写真があります。古賀篆書店。現代書壇を代表する書家が、佐島坂東、葛飾坂東、観音会長にちなんで、観音をテーマに篆書で表現します。期間、4月25日土曜から6月21日日曜。時間、9時から17時。入館は16時30分まで。場所、篆刻美術館。休館日、月曜日。5月4日は開館。4月30日木曜、5月7日木曜、22日金曜。費用、200円。小中高生50円。問い合わせ、篆刻美術館。電話、22-5611。二次元コードがあります。篆書店の様子、展示作品一部の写真があります。